お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様、ベタニアでラザロを死からよみがえらされる。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書11章1節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ヨハネによる福音書11章の学びに入りますが、主の公共のミニストリーは終わり、主は個人的なミニストリーに退かれ、もはや民族全体には伝道をされていません。この章の出来事は、宮清めの祭りと杉越の祭りの中間に起こった12月から翌年の4月の間に起こったことです。ヨハネの福音書はまるで山登りをしているようです。各章は少しずつ前の章よりも高いところに私たちを連れて行ってくれます。ヨハネはなぜ自分がこの福音書を書いたかを明確にしています。20章の30節から31節にはこのように書かれています。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。そして福音書の初めには、主がどのようなお方であるのかが明確にされています。一番最初に戻ってみたいと思いますが、ヨハネ一章の一節には、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書かれています。そして14節には、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。主が人となって私たちの間を歩まれた間、この偉大な主題は、奇跡や例え話や説教によって確認されてきました。そして今、究極の質問は、イエス様は死人をよみがえらせることができるかということです。どんな宗教でも重要な質問は死に関することです。死は大きな神秘です。そして命も偉大な神秘ではありますが、もしも死人のよみがえりがないのなら、命は実際的には無意味です。どんな宗教でもするべき質問は、その宗教に死を超えて力があるかどうかということです。リベラルな神学者は、当の昔に奇跡的なことは捨て去ってしまいました。彼らは聖書の中には何も奇跡的なことはないと主張します。学術的な理由ではなく、ただ単に自分たちが奇跡的なものを信じないからです。次のような質問はとても実際的です。死人はよみがえらされるだろうか？今の時代のカルトや宗教にはいろいろな種類の奇弁や不正な金儲けが横行していますが、誰一人として死人を生き返らせることに従事している人はいません。死人を生き返らせることができると主張する人たちもいますが、彼らは体、つまり死体を出して見せたことは一度もありません。イエス様が病人を癒されたとき、癒されたのは体でした。イエス様が死人を生き返らせたとき、生き返ったのは体でした。多くの宗教がこの人生に多くのものを約束しますが、将来には何もありません。それではまるで、どうやって飛行機を着地させるかを知らないで、誰かを飛行機に乗せてあげるようなものです。キリスト教信仰の偉大な希望というのは、死人のよみがえりです。福音書にはイエス様が死人を生き返らせた出来事が3つ書かれています。 死んだばかりの12歳の少女がいました。この子は子供でした。遺体を墓に運ばれる途中だった若者がいました。そして死んで4日経っていて、すでに墓に葬られていた、おそらく老年のラザロがいました。それぞれの年齢層から、彼らはみんな生き返らされました。しかしこれらの人たちは、生き返りはしましたが、蘇ったのではありませんでした。むしろ、命の回復でした。しかし実際の蘇りは次のようなものです。第一コリント15章の42節から44節。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。彼らは確かに死から生き返らされましたが、一人も栄華された体をいただいてはいません。彼らはみんなもう一度死に直面したのです。キリストが眠った者たちの初歩です。ですから、主のよみがえりだけが本当のよみがえりです。第一コリント15章の23節には次のように書かれています。まず、初歩であるキリスト。次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。主は癒しの奇跡を行われる時には、違う方法を用いられましたが、主が死者を生き返らせる方法はいつも同じでした。主は彼らを呼び、まるで彼らが聞こえるかのように、彼らに話しかけられました。主がどうしてそうなさったかわかるでしょうか。なぜなら、彼らは主の声を聞いたからです。主が叫びを持って帰って来られるとき、私たち一人一人は自分の名前を聞くのだと思います。なぜなら、主が私たちを死から呼び戻されるからです。それでは、11章の本文に入りたいと思いますが、11章の1節から2節。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹、マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。ヨハネの福音書は紀元90年頃に書かれており、その時までには人々は、イエス様の足に香油を塗ったマリアのことを知っていました。イエス様は彼女の献身の行為は、福音が述べ伝えられるところでなら、どこででも記憶されると言われました。マルタはその時には、夕食の支度で煩わされ、イライラしていました。イエス様は彼女に、主の足元に座って主から学ぶ方が、奉仕に忙しすぎるよりも良いことだと言われました。賜物には違いがあります。家庭でとても素晴らしい賜物を与えられている女性たちがいますが、ぜひ次のことを覚えていてください。自分の家庭で奉仕をしている女性も、家庭の外で奉仕をしている女性も、どちらも主に仕えることができるのです。聖霊様はいろいろな種類のミニストリーのための賜物を授けられます。三節。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。ラザロは救い主に愛されていました。そしてパウロも、主は私を愛されたと言いました。ガラテヤ人への手紙2章の20節には次のように書かれています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。 そしてヨハネは自分をイエス様の愛された弟子と呼びました。またペテロもイエス様は私たちを愛しておられると宣言しました。そしてもちろん主はあなたと私をも愛しておられます。神様の子供である人は誰でもイエス様が愛しておられる人なのです。ヨハネの11章に戻りますが、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。ご覧の通り、イエス様はその時ベタニアにおられず、メッセージが主に届けられました。私たちの病気は神様の御心のうちにあるのでしょうか。ラザロがここにいて、そのことについて話してくれたらよいのにと思いますが、病気は神様があなたを愛しておられないという印ではありません。伝道者の書9章の一節には次のように書かれています。というのは、私はこの一切を心に留め、正しい人も、知恵のある者も、彼らの働きも、神の御手の中にあることを確かめたからである。彼らの前にあるすべてのものが愛であるか、憎しみであるか、人にはわからない。言い換えれば、その人の状況によって、神様がその人を愛しておられるかおられないかを判断することはできないということです。第一コリント人への手紙4章の5節には次のように書かれています。ですからあなた方は、主が来られるまでは、何についても先走った裁きをしてはいけません。主は、闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。イエス様はラザロが病気の時にも愛されました。それだけではありません。イエス様はラザロを死ぬままにされますが、それでも主はラザロを愛しておられます。十一章に戻りますが、五節から六節。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお二日とどまられた。主は病気の時もあなたを愛しておられます。主は健康な時もあなたを愛しておられます。主はいつでもあなたを愛しておられるのです。主があなたを愛さずにいるようにすることはできません。主はなぜ困難があなたの上に起こるようにされるのかと質問されるかもしれません。その理由はわかりません。でも主があなたを愛しておられることは知っています。あなたがクリスチャンであろうとなかろうと、主はあなたを愛しておられます。主が私たちを愛してくださるので、私たちは主に私たちの問題をお見せするために、大胆に主のところに行くべきです。大胆さとは、自由に話すこと。あなたの心を主に向かって開くことです。しかし大胆さとは、あなたのリクエストが神様への要求になってもよいという意味ではありません。なぜなら私たちが直面するさまざまな問題は、私たちの信仰を試し、私たちを祈りのためにひざまずかせるからです。荒野でのさまよいの時、問題が起こるたびに、繰り返しモーセは主に叫び求めました。ヘゼキヤはアッシリア人からの脅迫状を主のところに持って行きました。ヨハネの弟子たちは、ヨハネの首がはねられた時、悲しいニュースを持って主のところに来ました。ですから、谷の底で、死の影の谷にあっても、私たちは主に信頼することを学ばなければなりません。 主は忍耐と主に憩うことができるということ、そして主がすべてのことを働かせてくださることと私たちに教えてくださいます。私たちは涙と悲しみと人生の試練の向こう側を見て、神様が私たちに起こるすべてのことに目的を持っておられることを理解する必要があります。またここには、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものですと書かれていますが、イエス様はラザロが死ぬことを許されました。なぜなら、神様がこのことのうちにご栄光をお受けになられるからです。私たちは、私たちが宇宙の中心ではないこと、私たちの家庭も、教会も、町もそうではないことを学ぶ必要があります。すべてのことの司令部は天国にあり、すべてのものは主のご栄光のために動いているのです。主の許可なしには、私たちの人生に何も入ってくることはありません。そして主がそれを許可されるなら、それは主のご栄光のために起こるのです。主は故意にラザロが死ぬに任されました。時々主は私たちの愛する者たちが死ぬことを許されます。私たちは主がそうされるのには理由があり、そして主のやり方が完璧であることを認める必要があります。イエス様は感傷で動かされることは絶対にありません。感傷で動くことが人々をダメにし、両親が子供たちをダメにする理由です。主の動機は愛であり、その愛はその人のため、そして神様のご栄光のためなのです。7節から8節。その後イエスは、もう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今、ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか？主は今、弟子たちを連れて危険区域に戻って行かれます。9節から10節。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。父なる神様が御子に仕事を与えられたのですから、主を止められるものは何もありません。神様は一人一人にライフワークを与えておられます。私たちには午後沈んでいく太陽を止められないのと同じように、自分の人生を一日でも伸ばすことはできません。でも神様に感謝することには、自分の仕事が終わるまでは私たちは絶対に不死身です。もしあなたが主に従っているのなら、誰も、たとえサタンでさえも、あなたの人生における神様の目的を妨げることはできません。ですから主に従わないことは危険なことです。主に従わないなら、その人は暗闇の中にいます。なぜなら主が世の光だからです。主と共に危険区域に行くなら、何者もあなたに手を触れることはありません。あなたは自分の仕事を終えることができます。でももしあなたが暗闇の中にとどまるなら、そしてもしあなたが暗闇の中を歩いておられるなら、つまずいてしまいます。11節から15節。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。 イエス様がラザロは眠っていると言われたとき、弟子たちは主の言われたことの意味を理解しませんでした。今日も多くの人がそのことを理解していないので、中には魂の眠りについて話す人たちがいます。しかし眠りは体のためであって、魂のためではないのです。この人生でも、死ぬことを意味する眠りでも、それは体のためなのです。死は分離を意味します。信者の体は墓に眠りますが、霊はキリストと共にいるために離れて行きます。信者にとって、体から離れているということは、主の身元にいるということです。第二コリント五章の八節には次のように書かれています。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。イエス様は眠った者たちの初歩と呼ばれています。ということはイエス様は今日どこかで眠っているのでしょうか。そんなことは絶対にありません。主は栄華された体を持っておられます。信者の魂は瞬く間に主と共にいるために離れて行きますが、その体はよみがえりの日によみがえらされるまで眠っているのです。信者にとって死は体の眠りです。あなたは眠ることを恐れるでしょうか。そんなはずはありません。なぜなら眠りは労働からの解放と回復とこれから来る新しい日に備える準備のための休息だからです。この言葉が信者の死に使われるとき、眠りという言葉ほど美しい表現は他にありません。体は主に起こされるために眠りにつきます。主だけが目覚まし時計を持っておられる方なのです。主だけが死人を生き返らせることがおできになります。いつの日か主が来られて、私たちは新しい体に目覚めるのです。よみがえりのためのギリシャ語の言葉は、アナスタシスという言葉で、立ち上がるという意味があります。かつて C.S. ルイスは、よみがえりは肉体的なものではなく、霊的なだけだという人たちをあざけて質問しました。もし霊が立ち上がるならば、どんな格好になるというのだろう。よみがえりは立ち上がるという意味で、いつでも体のことを言っているのです。魂は死ぬことはありません。また眠ることもないのです。死は体に関する恐ろしい現実です。でも覚えていてください。よみがえりもまた現実なのです。ご存知のように人は死で終わります。たとえ病院の中であっても死は最終的なものです。医師たちは何度も何度も治療をします。そしてその人が死ぬと彼らは治療をやめます。死が来たら終了です。死の前に科学は全くの無力です。しかし人間が終わらなければならないところからイエス様は始められます。このようによみがえりというのは現実なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、ベタニアでラザロを死からよみがえらされるというテーマで、ヨハネの福音書11章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書11章16節から57節。イエス様、ベタニアでラザロを死からよみがえらされる、その2というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町、4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府 堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。